今日は後端節最後の手術です。今週の水曜日2月22日が肺の水曜日で、この日から受難節、レントが始まります。4月8日のイースターまでの期間、イエス様が苦しみを受けられたことを覚えて過ごします。そこで後端節最後の手術である今日は、イエス様がどのようなお方であるのか、マリアを母としてお生まれになり、青年となられてから、悔い改めよ、天の国は近づいたと言って、天の国を述べ伝えられたお方が、どのようなお方であるかをしっかりと確認したいと思うのです。先ほど読まれた聖書の出エジプト記24章12節から18節では、モーセとヨシュアが神の山に登ることが、モーセを中心にして描かれていました。もう一つの、マタイによる福音書17章1節から8節では、イエス様が3人の弟子だけを連れて高い山に登られ、そこで起きた出来事が書かれていました。ここでの中心人物は、イエス様とペトロです。どちらも、山での出来事が書かれています。山は聖なる場所です。そこは主なる神が人間と出会われるところです。出エジプト記24章16節には、雲は6日の間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセに呼びかけられたと、モーセが主なる神様に会うまでに、神様は6日間の準備の期間を置かれたことが書かれています。今日は、出エジプト記とマタイによる福音書を行ったり来たりしますので、聖書を開いている暇がないと思いますので、どうぞお聞きください。また、マタイによる福音書17章1節には、6日の後と書かれています。6日の後というのは、6日間を置いて7日目ということですので、この出エジプト記の7日目にということと、これは合ってくるんですね。まあ、7日というのは、このキリスト教にとりましては、一つの特徴的な数字でありまして、神様がこの世界を作られた期間が7日間であります。私たちも7日目ごとに礼拝を行っています。こういった一つのこの特徴があると思います。また、どちらの箇所にも雲が現れたと書かれています。雲は神様がそこにおられることを私たちに示すとともに、神様を隠している、そういうものであります。このように本日読まれた出エジプト記とマタイによる福音書には、時間も場所も登場人物も異なりますが、同じような状況があったことがわかります。山は聖なる場所。そこで7日目に神様が雲の中からモーセやペトロたちに声をかけられました。この出来事の後に起きることの重大さが示されていると思います。モーセは神の山で十戒の石板を授けられます。一方で、ペトロなどの弟子たちは、イエス様の受難を通して十字架と復活の恵みに触れることになります。イエス様が苦しみをお受けになるという出来事は、捕らえられ、人間としての尊厳を踏みにじられ、傷つけられ、いわれのない罪を着せられて、重大な犯罪を犯した者が受ける十字架刑で無残にも殺されるということであります。そこには栄光のかけらも私たちは見ることができません。そこに私たちが見る その人は、人々から排除され、死刑を言い渡されて無力で弱り果てた哀れな若者です。私たちはレントの期間に、そのようなイエス様を見なければならないのであります。だから、私たちは今日のこの礼拝で、イエス様の本質をしっかりと見たいと思うのであります。マタイによる福音書に、聞いていきたいと思うのですけれども、イエス様とペトロ、ヤコブ、ヨハネの弟子たちは高い山に登っています。弟子たちはイエス様と山を歩きながら、言葉を交わさなくてもイエス様と心を通わせ、イエス様の魂に触れていたことでしょう。彼らは麓の人が多くいるところで抱えていた心配や疑いや論争、そういったものが心の中から消えていき、イエス様と一緒にいる感謝と喜びが大きくなっていったことだと思います。弟子たちは山を登るにつれ、下界とは別のものに変えられていった、まあ、そういう状況があったのではないかと思います。二節に、イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなったと書かれています。弟子たちはイエス様を永遠の光によって見たのであります。イエス様の顔の中に、神様の顔を見たと言っても良いと思います。それは人間を困難と窮乏と罪と死から解放し、平安と希望へと導く神のお姿であります。弟子たちはそこにモーセとエリアが現れ、イエス様と語り合っているのを見ました。この二人は、私たちよく知っている人物であります。モーセはエジプトで奴隷になっていたイスラエルの民を救い出した指導者です。エリアは北イスラエルの王アハブという人によってイスラエルが異教の偶像に支配されていた時にアハブとその祭司たちに対抗して主なる神の栄光を示した預言者です。この二人がイエス様と共にいるというのは、その場所が特別な聖なる場所であるということを表しています。ペトロは感激し、そこに三つの仮小屋を建てることをイエス様に進言しました。申し出たわけですね。で、仮小屋っていうのは、旧約聖書に出てくる幕屋のことであります。幕屋は神がおられる場所であります。神は場所にとらわれないので移動ができる、まあ、お住まいにおられるわけです。この幕屋は移動式ですけれども、今日の私たちが考えるようないわゆるプレハブ住宅のようなものではなくて、実に立派なものなんですね。それは神様がその作り方をモーセに詳細に教えて作られた建物です。もちろん、この組み立て式ですから、きちんと畳んでしまうと運んでいけるわけですけれども、それを開いて建てますと、とても素晴らしい建物になるのであります。なんと出エジプト記の35章から40章には、この幕屋をどのように作るかが書かれております。そのぐらい重要な建物なのであります。それをペトロはそこに建てようということを申し出たのであります。ペトロは言いました。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら、私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、 もう一つはエリアのためです。福音書はペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲がイエス様たちを覆い、その雲の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、という声が聞こえたと記しています。これは、そこに父なる神がおられたことを示しております。これは私の愛する子、私の心にかなうものという言葉は、イエス様の洗礼の時にも聞こえた言葉です。そしてこれは、神が王の即位を告げる言葉であります。しかもこの王は、人々の上に君臨する王ではなく、イザヤ書53章に予言されている苦難のしもべとして、私たちに仕えてくださる王なのです。私の心にかなうものというのは、もう少し砕けた言い方をしますと、私のお気に入りのものということになります。もちろんイエス様は神様の独り子でありますけれども、その独り子であるということを超えてと言いますか、ただそれだけではなくて、私のお気に入りのものである。そういうふうに言われているんですね。この言葉を弟子たちも聞きました。神の喜びの思いを受けたお方が、イエス様が、しもべとして私たちに仕え、私たちを導くお方であるということを聞いたわけです。これはこの後の十字架への出来事を暗示していると言っても良いでしょう。神がご自分のお気に入りである一人子イエス様を犠牲とすることによって、私たちを罪の束縛から解き放ち、救い出そうとする十字架の愛の勝利が告げられています。神様はその言葉に続けて、これに聞けと言われました。しもべとして私たちに仕え、私たちを導くお方の言葉を聞きなさい。そうすれば間違いがない。ここに命がある。誇りにまみれて放浪者のように旅を続け、重罪人として殺されるこの愛する子。私の心にかなうものの言葉を聞きなさい。そう神様は言われるのであります。権力者の声でも、力のある人の声でもない。まあ、声の大きい人の声を聞くわけでもない。利害関係にある人から言われるから、その人の声を聞くのでもありません。このイエス様の声を聞きなさい。そこに命がある。そう神様は弟子たちに、そして私たちに言われるのであります。イエス様の栄光は、このようにして弟子たちの前に明らかにされました。そして今日、礼拝の中でこのことを聞いた私たちにも明らかにされました。弟子たちはこの声を聞いて地面にひれ伏し、非常に恐れました。自分たちの目の前で尋常ではないことが起こったのです。ですから無理もありません。その恐れは彼らを動けなくしたことでしょう。しかしイエス様は弟子たちに近づきました。そして彼らに手を触れました。これは癒しの技であると言えましょう。私たちが恐れにとらわれ動けなくなっているときに、イエス様の方から私たちに近づいてくださいます。 そしてイエス様は、起きなさい、恐れることはないと言われました。起きなさいというこの言葉は、復活しなさいということです。そういう意味を持っている言葉です。立ち上がれという言葉でもあります。うずくまり動けなくなっている弟子たちに手を触れ、再び立ち上がらせてくださいました。そして、恐れることはないという言葉をかけて、弟子たちを安心させました。さて、ペトロがこの場所に仮小屋を建てましょうとイエス様に進言したとき、ペトロはその場所にずっと留まりたいと思ったのではないかと思うのです。このことに関して私は洗礼後のある時期に思ったことを思い出しました。会社での人間関係の煩わしさや、意見を言うことが、許されないと言いますか。まだ若い自分でしたので、そういう意見を言うよりも、まず、与えられた仕事をちゃんとこなしなさいというふうに、言われていた、そういう時期に、そんな仕事のやり方にうんざりしていた私は、神様と共に教会の兄弟姉妹といつも一緒にいたいと思ったことがあります。それはいろいろな不愉快なことから逃れられ、心の平安を得られることだと思いました。同じ信仰に生きている人たちと一緒に過ごす。それはとても楽しい。満たされた時でありました。いわば聖なる場所で神様との交わりの中にいたというふうに思ったわけですね。で、そこにずっといたいと思いました。しかし、その思いは、いわば未成熟な信仰、弱さの印です。この世の中では、キリストの栄光を貫くことができないのではないかという恐れがありました。このような恐れを抱いているペトロや弟子たちに、イエス様の方から近づかれたのであります。そして、起きなさい、恐れることはないと声をかけられたのです。イエス様との結びつき、交わりが豊かになったとき、弟子たちは恐れから解放されたに違いありません。再び山を降りて、人々のただ中に出ていく力を得ました。そこは不条理に満ちたところです。いわば暗黒の地です。そのような中に弟子たちは出かけていって、そして、主を証ししたのであります。16世紀の画家にラファエロという人がいます。この人はキリストの変容という絵画を描きました。皆様の中には、この絵画ですとか、あるいはキリストの変容というタイトルといいますか、そういう題で書かれた絵をご覧になったことがあるかと思います。この絵はですね、バチカン美術館に所蔵されていまして、私はアートバイブルという本の中にで、ある絵を見ているわけですけれども、その絵の下半分には、この世の不条理の中で苦しみ、神を求める人々の姿が描かれています。上半分にはイエス様、モーセ、エリア、そして弟子たちが描かれています。中央に描かれているイエス様は、宙に上げられ、そして両手を広げておられます。それはちょうど十字架につけられる、 主の身腕を暗示しています。そしてまた、その両手は弟子たちを招き、人々を祝福する御手であるように感じます。弟子たちはイエス様と共に山を降りて、日常に帰っていくのです。いや、日常に出ていくと言った方がいいかもしれません。私たちがこの礼拝堂からまた再びそれぞれの日常に出ていくのと同じであります。弟子たちはキリストの栄光を携えて出ていきました。キリストの栄光を見た人は神様とのつながりを強くします。これから始まるレントの中で、私たちはイエス様の、ある意味哀れな姿、イエス様が教えを言っても、それを聞こうとしない人々の姿に出会うのでありますけれども、このキリストの栄光を見た人は、それでもキリストを捨て去ることはありません。一層キリストを証ししようと思うのではないかと思うのです。この不条理の世の中で、いや、その不条理は真実ではないと。真理は、主イエス・キリストが教えられていることである。そう、証しするものとして立てられるのであります。私たちは、復活したキリストと共に今おります。そして、この復活のキリストとの交わりを豊かにしています。毎週私たちがある意味喜び勇んでこの教会に来て主を賛美して御言葉を聞こうとする、それはやはり復活のキリストが共にいてくださるから、私たちを招いてくださっているからであると思うのです。しかしながらこの場所にとどまるのではなく、この世の不条理の中に出て行って、福音を伝えるものとして、一人一人が証をするものと変えられていきたいと思うのであります。私たちがどれだけ弱くても、主が伴っていてくださっています。今、戦争や、いろいろなところでの飢饉や、あるいは日本の中でもいろいろな犯罪が多くあります。そのような中で、全く人間はダメだと思いたくなるような中で、私たちは神の栄光を見て、そしてそれを証しするものとして立てられている。その喜びを感じるのであります。勇気を持つのは本当に大変でありますから、言葉で言うだけではなく、もちろん言葉で伝えていくことも、は非常に大事なことでありますけれども、やはり行いによってそれを伝えていくということが私たちには許されているのであります。それは決して楽なことではありません。必ずしなくていいことをするわけですから、苦労を自分で背負うわけです。ですけれども、それがキリストの栄光を私たちが表し、その光り輝くキリストの光によって私たちが輝くことであります。地の塩として、世の光として私たちがこの世界にいるのであります。私たちは今日、降誕節最後の主日に、主イエス・キリストがどのようなお方であるかをはっきりと示してもらいました。 そしてまた、私たちがどのようなものであるかということも示されました。私たちは恐れることはありません。この世の中で堂々と主を証ししていけばよいのであります。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに生ける御言葉を与えてくださり、ありがとうございました。この言葉を胸にして、この世へと出てまいります。そしてこの世の不条理や、言われなき圧力に屈することなく、あなたを見上げて、あなたの栄光を表すものとならせていただく幸いを感謝いたします。この一回りもどうぞ私たちをお守りください。今日ここに集えずあなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人にあなたが豊かな恵みを与えてください。御言葉を与えてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。